16、閣下からのお知らせ。制度お知らせ。福祉指導監査課、市役所別館2階に移転しました。問い合わせ、福祉指導監査課。両南の森老人福祉センター、足湯休止、メンテナンスのため、期間、7月20日火曜から、8月31日火曜、9月1日水曜より通常通り再開、10時から16時、土曜日曜祝日、年末年始を除く。問い合わせ、両南の森老人福祉センター。電話 072-952-2751、内線 5500。ふるさと納税ありがとうございます。令和2年度も全国たくさんの方からふるさと納税を通じて羽曳野市を応援していただきました。お名前、希望された方のみ、や寄付金の使い道、年度累計などは羽曳野市ウェブサイトの羽曳野市ふるさと応援寄付金ページにて公表しています。問い合わせ、産業振興課、ふるさと応援寄付推進チーム。日曜窓口、マイナンバーカードの受け取り、電子証明書更新手続き。時、7月11日日曜、25日日曜、9時から12時。場所、1、市民課、市役所本館1階2番窓口。2、支所。いずれも交付通知書、はがきに記載の場所で受け取り。マイナンバーカードの受け取り、持ち物、交付通知書、はがき、通知カード、印鑑、本人確認書類、運転免許証などの顔写真付きの書類なら1点、それ以外の書類は2点以上。お持ちの方は、住民基本台帳カード。マイナンバーカードの電子証明書更新手続き。持ち物、マイナンバーカード。更新通知書。なお、これ以外の業務は行いません。原則、ご本人様が受け取り者です。必要書類に不足があると受け取ることができません。日曜窓口は混雑により、待ち時間が長くなることが予想されます。問い合わせ、市民課、電話、市役所内線1670、支所、電話、072-955-0583。市破富士、クリーンセンターへのゴミの直接持ち込みについて、これまで、柏破富士、クリーンセンターへのゴミの持ち込みについては、市役所環境衛生課の窓口にて搬入手続きが必要でしたが、住民サービス向上等を目的として、10月1日より柏破富士クリーンセンターでも搬入手続きができるようになります。詳細は7月1日に柏破富士環境事業組合ウェブサイト、http://www.kashihafujiaffuji.jp/ に掲載します。問い合わせ、環境衛生課、柏破富士環境事業組合、電話 072-976-3333。高年介護課からのお知らせ。介護保険8月からの主な制度改正。高額介護予防サービス費の上限額の変更。同じ月に利用した介護サービスの自己負担が一定の限度額を超えた時に支給される高額介護予防サービス費の上限額のうち、現役並み所得者区分が細分化され、上限額が変更されます。 利用者負担の上限1ヶ月、令和3年7月利用分まで、利用者負担段階区分、現役並み所得者、同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、単身世帯の場合は年収383万円以上、2人以上の世帯は年収520万円以上の場合、世帯合計の上限額は4万4400円。令和3年8月利用分から、利用者負担段階区分。3項目あります。1つ、課税所得690万円以上、括弧年収約1160万円以上、閉じ、世帯合計上限額14万100円。1つ、課税所得380万円以上690万円未満、括弧年収約770万円以上、約1160万円未満、閉じ、世帯合計上限額9万3000円。1つ、課税所得14万円以上380万円未満、括弧年収約383万円以上、約770万円未満、閉じ、世帯合計上限額4万4400円。施設を利用したサービス費用、食費の変更。施設を利用したサービス費用のうち、1日あたりの食費の基準費用額が1392円から1445円に変更されます。食費、居住費等の利用者負担の軽減制度における利用者負担段階、食費の負担限度額及び預貯金等の基準の変更。低所得の人が申請し認められた場合の利用者負担段階について、第3段階が2つに区分され、食費の限度額が変更されます。合わせて、第2段階のショートステイの食費の限度額についても変更されます。また、助成要件となる預貯金等の基準が段階別に変更になります。負担限度額、1日につき。利用者負担段階、4段階あります。第1段階、本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者、居住費等ユニット型個室820円、ユニット型個室的多焼室490円、従来型個室490円、多焼室0円、食費、施設サービス300円、短期入所サービス300円。第2段階、本人及び世帯全員が住民税非課税で合計所得金額プラス課税年金収入額プラス非課税年金収入額が80万円以下の人、居住費等ユニット型個室820円、ユニット型個室的多焼室490円、従来型個室490円、多焼室370円、食費、施設サービス390円、短期入所サービス600円に改正。第3段階丸1、本人及び世帯全員が住民税非課税で合計所得金額プラス課税年金収入額プラス非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人、居住費等ユニット型個室1310円、ユニット型個室的多焼室1310円、 従来型個室1310円、多焼室370円、食費、施設サービス650円、短期入所サービス1000円に改正。第3段階丸2、本人及び世帯全員が住民税非課税で合計所得金額プラス課税年金収入額プラス非課税年金収入額が120万円超の人、居住費等ユニット型個室1310円、ユニット型個室的多焼室1310円、従来型個室1310円、多焼室370円、食費、施設サービス1360円に改正、短期入所サービス1300円に改正。なお、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、第1段階320円、第2段階420円、第3段階丸1と丸2はいずれも820円の金額になります。預貯金等の基準。第1段階、預貯金等が単身1000万円、夫婦2000万円以下。第2段階、預貯金等が単身650万円、夫婦1650万円以下。第3段階、丸1、預貯金等が単身550万円、夫婦1550万円以下。第3段階、丸2、預貯金等が単身500万円、夫婦1500万円以下。令和3年度介護保険料納入通知書、決定通知書を7月中旬に送付します。令和3年度の保険料は確定した令和3年度市民税の課税状況などにより算定しています。納付方法。介護保険料は原則、特別徴収、年金天引きにより納めていただきますが、特別徴収以外の方は、納付書または口座振替で納めてください。保険料減免制度。次の場合、申請により保険料が減額される場合があります。収入額や預貯金額、資産など、それぞれに基準がありますので、詳しくはお問い合わせください。1、火災など災害に遭われた方。2、失業などにより支払いが困難で、今年中の合計所得金額の見込みが、前年中の合計所得金額の半分以下になり、翌年度の保険料段階が5段階以下に下がる見込みがあり、預貯金が基準額以下の方。3、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれるなど、保険料の納付が困難となった方。介護保険負担割合証を送付します。7月中に8月から使用する介護保険負担割合証を要支援・要介護認定を受けている方、生活予防・生活支援サービス事業の対象の方に送付します。8月からサービスを利用する際には、必ず事業所などに提示してください。問い合わせ、高年介護課。
保険年金課からのお知らせ。後期高齢者医療制度。7月中旬に新しい後期高齢者医療被保険者証桃色をお届けします。有効期間は令和4年7月31日までです。新しい被保険者証桃色は手元に届いた時から使用できます。現在お持ちの被保険者証薄緑色は新しい被保険者証桃色が届きましたら 市役所保険年金課にお返しいただくか、ご自身での破棄をお願いします。7月中旬に保険料額決定通知書および納入通知書をお届けします。後期高齢者医療保険料の均等割額年額54,111円について令和2年度 7.75 割軽減の方は今年度から7割軽減に変わっています。保険医療機関等での自己負担割合、一般の方は1割、現役並み所得者は3割となります。自己負担割合は毎年8月1日現在で当該年度、4月から7月までは前年度の住民税課税所得、括弧各種所得控除後の所得、とじ、により判定を行います。現役並み所得者として3割負担と判定された場合でも、次の要件のいずれかに該当するときは、基準収入額適用申請をすることで、申請された月の翌月から1割負担に変更となります。要件3項目。1、同一世帯に被保険者がお一人のみの場合、被保険者本人の令和2年中の収入額が383万円未満。2、同一世帯に被保険者が複数いる場合、被保険者の令和2年中の収入の合計額が520万円未満。3、同一世帯に被保険者がお一人のみで、かつ同一世帯に70歳以上、75歳未満の方がいる場合、被保険者本人の令和2年中の収入額が383万円以上の場合で、被保険者本人及び70歳以上、75歳未満の方の令和2年中の収入の合計額が520万円未満のとき、高齢者医療限度額適用、標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、限度額適用、標準負担額減額認定証、減額証は、医療機関に入院や通院をした際に、窓口で被保険者証と合わせて提示すると、医療費、食事代の負担が軽減されます。対象者は、住民税非課税世帯、低所得1、2に属する被保険者です。限度額適用認定証、限度証は、医療機関に入院や通院をした際に、窓口で被保険者証と合わせて提示すると、医療費の負担が軽減されます。対象者は、現役並み所得者区分1、2の被保険者です。7月下旬に引き続き8月1日から、住民税非課税世帯に属する被保険者に、新しい減額証、また、現役並み所得者区分1、2の被保険者に新しい限度証を送付します。新たに対象となる方や、これまで受けていなかった方で希望される場合はご連絡ください。所得区分自己負担限度額、月額の表があります。所得区分、現役並み所得者、課税所得、690万円以上。2、課税所得380万円以上。1、課税所得145万円以上。一般、低所得2、1。これら各所得者の方々の自己限度額、月額の詳細はお問い合わせください。入院時の食事代、課税区分、負担区分、標準負担額、一食あたり の順で読みます。課税世帯、現役並み所得者、一般ともに負担額460円。指定難病患者、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病棟に入院し、引き続き医療機関に入院する方についても経過措置として対象となります。負担260円。非課税世帯低所得に、過去12ヶ月以内の入院日数が90日以内の入院。負担額210円。過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超える入院。低所得2と認定された日から90日を超えて入院していることが必要となります。適用を受けるためには申請が必要ですので、お問い合わせください。負担額160円。負担額が160円となるのは申請日の翌月からとなります。低所得1、負担100円。療養病床に入院したとき、食費と居住費の一部が自己負担となります。ただし、指定難病患者は入院時の食事代のみ負担となります。医療の必要性の高い方は入院時の食事代の負担のほか、居住費の負担がかかります。課税状況、負担区分、食費1食あたり、居住費1日あたりの順で読みます。課税世帯、現役並み所得者、一般、食費いずれも460円。管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合、それ以外の場合は420円の自己負担です。居住費いずれも370円。非課税世帯低所得に、食費210円、居住費370円。低所得1、食費130円、居住費370円。老齢福祉年金受給者、食費100円、居住費0円。協会層該当者、生活保護法昭和25年法律第144号の規定による、生活保護を必要としない状態となるもの、食費100円、居住費0円。問い合わせ、制度全般に関すること、大阪府後期高齢者医療広域連合、資格管理課、保険料、被保険者資格、被保険者証等に関すること、電話 06-4790-2028、給付課、給付事務、保険事業、健康審査等、医療費通知、レセプト点検に関すること、電話 06-4790-2031、保険料の納付、その他各種届け出に関すること、羽曳野市役所保険年金課後期医療助成担当。国民健康保険の限度額、適用認定証等の更新。現在、交付されている限度額適用、標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の有効期限は令和3年7月31日までとなっています。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、今年度については更新の申請手続きを不要とし、現在交付されている方については7月下旬に、引き続き8月1日から有効の新しい認定証をお届けします。問い合わせ、保険年金課給付担当。 政務課からのお知らせ。改修された住宅に対する固定資産税の減額について、工事費用自己負担額が50万円を超える一定の要件を満たす住宅の改修を行った場合、申告により工事完了日の翌年度分の固定資産税が減額されます。工事完了日から3ヶ月以内に税務課への申告が必要です。耐震改修、昭和57年1月1日以前に建築された住宅。バリアフリー改修、高齢者等改修工事完了年の翌年1月1日における年齢が65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障害のある方が居住する新築された日から10年以上経過した住宅。熱損失防止改修、平成20年1月1日以前に建築された住宅。詳しい内容や申告の必要書類等についてはお問い合わせください。問い合わせ、税務課固定資産税担当。市税の催告書を送付します。市税を滞納している方に対し、7月中旬に催告書を送付します。納付がまだの方は、催告書が届きましたら、同封する納付書で速やかに納付をお願いします。また、事情により一括納付できない場合は、税務課納税担当まで納税相談をしてください。実夜間に市税の納付相談窓口を開設します。市役所開庁時間に納付相談や納税ができない方に休日夜間窓口を開設します。休日窓口、7月18日日曜10時から15時、夜間窓口7月20日火曜18時から20時、いずれも市役所本館1階、税務課7番窓口。問い合わせ、税務課納税担当。